こんにちは、マサです。今日はマジで皆さんに伝えたいことがあって、この音声を撮っています。かなり刺激的な話になるかと思いますが、ぜひ最後まで危機感を持って聞いていただきたいと思っています。皆さんすでに実感されていると思いますが、生活費がかなり上がっています。どうしてこんなことになっているのか説明できますか？直接的な原因は為替が円安に振れていることだって答えられる人は多いと思いますが、根本的な理由を説明できる人ってあまり多くないと思います。答えを言ってしまいますと、一言で言えば、日本はとにかく景気が良くないんです。景気が悪いから収入は上がらないのに支出だけが上がって、生活が圧迫されているんです。皆さん気づいていますか？上がってほしいものは下がって、下がってほしいものは上がるのが今の日本です。30年前と比較してみますと、物価は 10% も上がっています。実際、身の回りのいろんなものが値上がりしています。消費税も30年前は 3% だったのが 10% に上がっていますし、社会保険料も平均で月3万円だったのが月6万円を超えるまでに至っています。一方で収入はどうでしょうか？平均年収は30年前は450万円だったのが、今では430万円。日経平均株価は3万円だったのが2万8000円。銀行預金の金利は5%だったのが、今ではたったの0.001%です。銀行にお金を預けていたところで全く増えないばかりか、手数料でむしろマイナスです。このように上がらないといけないものが下がって、下がらないといけないものが上がっているのが今の日本なんです。ここで皆さんにお聞きしたいのですが、こんな状況になっているのはなぜだと思いますか？なぜ税金が上がるのでしょうか？なぜ社会保険料が上がるのでしょうか？なぜ物価だけ上がって収入は上がらないのでしょうか？この原因として少子高齢化を思い浮かべる方もいらっしゃると思います。日本は少子高齢化だから仕方ないんじゃないのと思うかもしれませんが、しかしそれは違います。少子高齢化だから増税は仕方ない。少子高齢化だから収入が上がらないのは仕方ない。少子高齢化だから不景気なのは仕方ない。これ全部勘違いです。他の先進国に目を向けてみてください。日本以外の先進国でも少子高齢化が進んでいます。そもそも先進国というのは少子高齢化が進むものなんです。近代化して医療体制が整っていけば死亡リスクは下がりますので、一人の子供を大切にするようになるからです。日本以外の先進国でも少子高齢化は進んでいます。でも日本以外の先進国では賃金は上がり続けているんです。97年から2016年までの20年間において実質賃金の推移を示すデータがあります。実質賃金ということなので、物価の変動を考慮したリアルな賃金だと思ってください。フランスはプラス 26%、 イギリスプラス 25%、 そして日本と並んで少子高齢化が進んでいるドイツでもプラス 17%、アメリカプラス 15%。 どの先進国でも20年間で 20% 前後は賃金は上がり続けているんです。では日本はどうかというと、衝撃のマイナス 10% です。マイナスですよ。賃金が上がらないどころか、むしろ下がっているんです。先進国ではしっかりと賃金が上がっているという事実があってもなお、日本は少子高齢化しているから賃金が上がらないのは仕方ないって片付けることができますか？少子高齢化が進んでいるのは先進国ならどこでも同じです。でも日本以外の先進国はちゃんと賃金も上がっているんです。それはなぜかと言いますと、各国とも経済成長を遂げていますので、物価は上がれどしっかりと賃金も上がっているんです。日本はどうですか？物価だけが上がって賃金は上がりません。他の先進国に目を向けてみれば、明らかに日本の政策が間違っていたと言わざるを得ません。じゃあこれまでの日本政府が取ってきた政策ってどんなものだったのかと言いますと、最優先されてきたのは財政の黒字化です。プライマリーバランスの黒字化と言われたりもしますけども、つまり歳入よりも歳出が低くなるようにしようということです。つまり国民からたくさんの税金を巻き上げて、そして政府として使うお金を減らしていこうということです。これが20年、30年と第一の目標として掲げられてきたんです。経済成長して不景気から脱出することが最優先されるべきであるところ、プライマリーバランスの黒字化なんていうことを政府はずっと言い続けているんです。どんどんお金を回していかないと経済成長なんてするはずがありません。国民がお金を使いやすい環境を作っていかないといけないのに、増税なんてやってる場合ではありません。今の日本は明らかに不景気です。不景気は経済成長によってのみ脱却できるものだということは、他の先進国の事例を見れば明らかです。なのに日本政府はプライマリーバランスの黒字化なんていう一つも国民のためにならないことを、バカの一つ覚えみたいに目標にし続けているんです。なぜこんな馬鹿げたことが行われているのか分かりますか？政府はなぜ不景気の解決にもならないことをやっているのだと思いますか？これを聞いたらさらにアホらしくなると思いますが、 財務省ではプライマリーバランスを改善すると偉くなる仕組みなんです。日本の政府においては財務省が大きな権力を持っていて、関係省庁も財務省に口出しできない状況です。財務省にいる一部の権力者たちが自分たちの利益のためだけに今の政策を掲げて私腹を肥やしているんです。実はこの状況は総理大臣でも変えられないのが実態です。でもそんなことが大々的に知られたら政権が倒れます。何の効果もない政策を止めることすらできない政権なんて日本に必要ないですから、こんな実態が国民に知られたら政権交代も起こり得るわけです。じゃあ総理大臣を先頭に政府はどうするかっていうと、日本が良くならない言い訳として少子高齢化を持ち出すわけです。少子高齢化だから不景気なのは仕方ない、少子高齢化だから賃金が上がらないのは仕方ない、少子高齢化だから増税は仕方ない、なんとなくそれらしく聞こえるじゃないですか。メディアの力を使えばマネーリテラシーの低い日本国民なんてちょちょいのちょいと黙らせることができるわけなんです。本当に気をつけないといけないんですが、政府って国民を洗脳するのが上手なんです。安倍政権で生涯現役とか一億総活躍とか言われてましたよね。皆さんどう思いましたか？年齢を問わず活躍の場があるなんて素敵だって思ったのであれば、それまんまと載せられています。生涯現役、一億総活躍、これってつまり死ぬまで働けってことですからね。なんかそれらしく聞こえてしまうような言葉を巧みに使って国民を納得させるのが本当に上手なんです。もう一度言いますけども、日本人はマネーリテラシーが本当に低い、もう世界最低レベルですから、本当政府にとっては好都合で楽勝なんです。日本人はいい加減目を覚まさないといけません。日本が生きやすい国になっていくには、日本のみんなが声を上げていけるように日本全体でマネーリテラシーを上げていかないとダメだなって思っています。政府にとって都合がいい国民のままではダメなんです。日本人のマネーリテラシーを底上げしたい思いを胸に、私は情報発信を続けているわけなんですが、ただ正直すぐには国の政策が変わるとは思いません。20年30年と続いてきた政策ですから、これを変えるのもまた20年30年といった期間を要するものと思います。なので私たちは個人個人でしっかりとお金の対策をしていく必要があります。税金や社会保険料は上がっています。生活費も上がっています。大学の授業料だって上がっています。対策をしないと生活はどんどん困窮していって、一部の家庭しか子供を大学に行かせてあげられない状況になってしまいます。でも心配は無用です。今から正しくマネーリテラシーを身につけて適切に資産形成をしていけば、こんな日本でもお金に不自由しない未来を手に入れることができます。実際私のところに相談に来られたお客さんで、基礎的なお金の知識を学んでいただいて、ライフプランニングを作らせてもらって資産形成を学んでいただきました。これによって将来お金が不足しないという計算が立ったことで不安を払拭できたというご感想をいただいています。これまで多くのお客様とお話ししてきて、一番の不安材料となっているのは今の状況が見えていないこと、そして将来の状況が見通せていないことです。自分が今どういう状況にあって、このままだと将来どれだけのお金が不足するのかが見えていないことが一番不安なんです。ご自身の状況を可視化して、不足する部分は投資でカバーできる計算が立てば間違いなく安心につながります。お金に不安のない将来を迎えることができるばかりでなく、今の生活を送る上でも不安を排除して家族との時間を思いっきり楽しむことができると考えると、お金の勉強は絶対にやるべきです。将来お金に不安のない生活を送りたい、今の生活も不安なく送りたいという方は、これから配信される動画もぜひご覧いただきたいと思います。今回の音声コンテンツは以上です。最後までお聞きいただきありがとうございました。